声の広報松戸2025年6月5日。6月5日は環境の日、脱炭素特集号です。声の広報松戸特集号は、松戸朗読奉仕会が制作しています。みんなで省エネ、再エネに取り組もう。ゼロカーボンシティ松戸を実現するために。温室効果ガスによる気候変動の影響が懸念されています。二酸化炭素、以下 CO2 などの温室効果ガスが地球を覆い、太陽からの熱を閉じ込めてしまうことで気温が上昇してしまいます。私たちの身の回りでも、この気候変動が原因で様々な影響が見られるようになりました。このまま気温の上昇が続くと、さらに影響が大きくなり続けると予測されます。温室効果ガスを排出し続けると起こる影響。影響が3つ、イラストとともに記されています。1つ目、熱中症。イラスト、照りつける太陽の下、杖をついている人が立ち止まって、流れる汗を拭いている様子。二つ目、台風や豪雨災害など異常気象の頻発。イラスト、風雨の中、フード付きレインコートを着て避難所に向かう、杖をつく人と介助する人の二人連れ。三つ目、水不足や食料不足。イラスト、ペットボトル飲料やカップ麺などの食料品を買いに来たのに、空っぽの棚には品切れの札があるだけです。出展気候変動適応情報プラットフォーム A プラット。市では2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ松戸の実現を目標にしています。実現に向け、エネルギーを効率よく利用し、消費量を抑える省エネルギーや、太陽光など CO2 を排出しない再生可能エネルギーへの取り組みを、市民、事業者、市が一丸となって進めています。ゼロカーボンシティ松戸は、CO2 の排出量を実質ゼロにするというだけでなく、様々な環境や社会の課題を解決しながら暮らしやすい街にするという目標でもあります。今号ではこれまでの取り組みや皆さんに活用してほしい情報を紹介します。未来の松戸市を魅力あふれる持続可能な街として次世代に引き継ぐため、引き続き省エネや再エネに取り組んでいきましょう。環境未来会議を開催しています。松戸市お知らせキャラクター松松がこの見出しを指し示しています。令和6年度の環境未来会議では、幅広い世代の市民55人が参加しました。消費と生活を中心とした脱炭素への取り組みの話し合いが行われ、その結果をまとめた松戸市環境未来会議2024からの提案、ゼロカーボンシティ松戸の実現に向けて消費生活編が市に提出されました。環境未来会議でまとめられた提案は今後、松戸市地球温暖化対策実行計画を改定する際に反映していく予定です。詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。カラー写真が3枚あります。大きな1枚は参加者の皆さんの集合写真。前列、椅子に座った9名が漢字一文字ずつの札を両手で持っています。続けて読むと、松戸市 環境未来会議です。小さな2枚は会議の様子。いくつかのテーブルに分かれて話し合っている様子です。写真説明終わります。私たちができる取り組み。環境未来会議で提案された脱炭素への取り組みの一部を紹介します。6つあります。1つ。持続可能なものを普及させる。地元で作られた製品や、地元農家が作った旬の野菜や果物を選ぶようにする。1つ。プラスチックの使用を減らす。包装が簡易な製品、ラベルレスのペットボトルなどを買う。販売店での包装を断る。1つ。リユース・リサイクルを進める。販売店での食品トレイや牛乳パックなどの回収に協力する。1つ。食品ロスを減らす。食べきれる量だけ買う。料理する。注文する。1つ。余暇の過ごし方。地元の環境保全などのボランティアに参加する。1つ。ゼロカーボンに向けた普及啓発や仕組み作り。環境や社会の問題、エシカル消費、脱炭素型ライフスタイルについて主体的に学び、実践する事業者、行政の取り組みに関心を持つ。エシカル消費とは、消費者が社会的課題の解決に取り組む事業者を応援しながら行う消費活動のこと。
省エネ設備などを導入する際は補助金をご利用ください。市では市内の住宅、事業所などの省エネ化を図るために各種補助金制度を設け、市民や事業者の皆さんによる省エネの取り組みを推進しています。要件や必要書類などは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。令和7年度補助金一覧。表が載っています。19項目あります。補助対象設備等、補助金額の順にお伝えします。それぞれ個人か事業者、もしくはその両方に丸がついているので、それもお伝えします。なお、事業者は、松戸 SDGs キャラバンメンバーシップ制度に登録している事業者が対象。1、低地用リチウム蓄電システム、上限7万円。個人。2. エネファーム上限10万円個人。 3. 窓の断熱改修補助対象経費かける4分の1上限8万円個人。 4. V2H 重放電設備補助対象経費かける10分の1上限25万円、個人。5、ゼッチ、上限20万円、個人。6、LCCM、上限50万円、個人。7、宅配ボックス、ニュー。戸建て住宅、補助対象経費かける2分の1、上限5万円。集合住宅、補助対象経費かける2分の1、上限10万円。個人、事業者。なお、7は、補助金メニューを新設しました。7、宅配ボックスの設置。寄築住宅への宅配ボックスの設置費用の一部を、 最大5万円補助します。再配達を防止し、物流における CO2 排出量削減を図ります。8、集合住宅共用部分の LED 照明。補助対象経費かける4分の1、上限30万円。個人、事業者、なお、8の事業者に関しては、松戸 SDGs キャラバンメンバーシップ制度に登録していない事業者も対象です。9、ゼブ、上限110万円、事業者。10、省エネルギー診断の受診、上限2万1000円、事業者。11、省エネルギー診断に基づく設備改修等、補助対象経費かける2分の1、上限44万円、事業者。12、電動バイク等、入、上限2万円、個人、事業者。12は、補助金メニューを新設しました。12、電動バイクなどの購入。電動バイクなどへの切り替え促進のため、購入費用の一部を最大2万円補助します。13、電気自動車。自動車のみ上限3万円。個人、事業者。住宅用太陽光発電設備併設。上限10万円。住宅用太陽光発電設備併設及び V2H 重放電設備併設。上限15万円。個人。14、プラグインハイブリッド自動車。住宅用太陽光発電設備併設。上限10万円。住宅用太陽光発電設備併設及び V2H 重放電設備併設。上限15万円。個人。15、燃料電池自動車。上限5万円、個人、事業者。16、事業所用充電設備、急速充電設備、補助対象経費かける2分の1、上限40万円。普通充電設備、補助対象経費かける2分の1、上限10万円。事業者。17、集合住宅用充電設備。住民のみ利用可能。補助対象経費かける3分の1。上限50万円。住民以外も利用可能。補助対象経費かける3分の2。上限100万円。個人。18、住民の合意形成のための資料、上限15万円、個人。19、生ゴミ処理容器等、コンポスト容器、EM 菌等使用容器、購入価格の2分の1相当額、上限6000円、電気式生ゴミ処理器、購入価格の3分の1相当額、上限2万円、個人。表終わります。予算がなくなり次第終了します。予算状況などの詳細は、環境政策課ゼロカーボンシティ推進担当室にお問い合わせください。なお、国や県の補助金と併用することが可能です。補助金を利用した市内事業者の声。利用した補助金、 10、省エネルギー診断の受診。11、省エネルギー診断に基づく設備改修等、空調設備。市内の美容室。美容室の開店当時、約17年前から使っている空調設備を補助金を活用することで、省エネ性能の高い機器へ改修できました。以前はエアコンだけでは室内が温まらず、ファンヒーターもつけていたのですが、新しい空調に変えてからエアコンだけで室内が温まるようになりました。美容室のお客さんからも、個人向けの補助金を利用して窓の断熱改修をし、快適な室温が保たれているというお話を聞いています。店内に設置された新しい空調設備の写真があります。蛍光ランプの製造及び輸出入が廃止されます。環境省及び経済産業省は、一般照明用の蛍光ランプの製造及び輸出入について、令和8年1月以降の段階的な廃止を発表しました。詳細は環境省ホームページをご覧ください。環境省ホームページの QR コードがあります。市では、事業所や集合住宅向けに LED 化に関する補助金を用意しています。先ほどの表にあった8、集合住宅共用部分の LED 照明、10、省エネルギー診断の受診、11、省エネルギー診断に基づく設備改修等。計画的に LED 化を進めましょう。写真があります。蛍光ランプの例、3種類です。関係蛍光ランプ、丸型の蛍光ランプ、直管蛍光ランプ、棒状の蛍光ランプ、コンパクト蛍光ランプ、小さく細い蛍光ランプを一つにまとめた3つの形の蛍光ランプが表示されています。写真説明終わり。出展環境省。